今日の、ところは、前の12章の半ばぐらいからなんですが、前、参加してなかった人もいるので、少し前の12章も触れておきたいと思います。この創世記の場合は、1ヶ月に1度なので、一度参加するのを休んだ場合は2ヶ月に一遍になって、ずっと間が開けてしまうんですね。で、忘れてしまうということもあると思いますので、それに、この第一日曜日の創世記の時にはですね、前のところも少し説明して一緒にするというふうにしていきたいと思います。アブラハムがまだですね、その名前がアブラムと言ってた時ですね。その時に、現在のイスラエルから、遥かに遠いところで、神様が、たくさんあるですね、様々な民族のうち、そしてアブラハムの親族、兄弟、いろいろおったんだけど、その中でただ一人、アブラハムだけに声をかけて呼び出した。これはとても不思議なことですね。みんなですね、本当の神様知らなかったわけです。その全世界の中で、たった一人だけにですね、神様が、この時呼びかけたんですね。私が言うところへ行きなさい。それはどうしてアブラハムに呼びかけたのか。どうして、それに集団でなくてたった一人、アブラハムだけに呼びかけたのか。その理由は何も書いてはないわけです。こういうふうに神様がなさることについてはですね、説明ができないことがたくさんあるわけですね。私なんかも一体どうしてそういうふうに、21の時に、ある日突然ですね、神様をとキリストを信じるようになったか。これは誰も説明はできない。私自身が求めていたわけではなかったわけですね。誰かが言われたわけではない。で、それぞれの方はもうですね、周りの人のことを思ってみたら、周りの人は神様のことは全然関心も何もないと。で、どうして自分は本当の神様のことを知らされたか。それも説明がつかないはずですね。同じように悩んだり苦しんだり人もたくさんおるわけです。そういう中で、ずっと遥か昔から何千年も続いてきたこの唯一の神様のことが分かるようにしてくださった。どうしてだろうかと。これはもう誰でもそういうふうに説明ができないようなことなんですね。ですからこのアブラハムに突然呼びかけたっていうことは珍しいことではなくって、クリスチャンっていうのは大体みんなですね、そういう性質を持ってるわけです。誰でもそういうふうに周りがいっぱい神様をみんな拒んでるのですね。自分だけ何か呼びかけてくれたと。そういう気持ちをやはり持ってるんですね。聖書に書いてあることっていうのは、アブラハムやダビデといった特別な人だけに生じることでないわけなんですね。それが聖書を読むときの大事なところでもあると思うんです。そして、アブラハムはですね、親しい人、そこにおったいろいろな、良いもの、慣れ親しんだもの、すべてから離れて行きなさいと。そこで、この今日読む前の4節までに、祝福という言葉が5回も使われているんですね、前の。1節から4節までに、祝福という言葉が5回も使われているということを前に言ったと思います。ですから、神様の言う通り従っていけば、必ず祝福というものがあるんだと。それが、この、重要なこととして言われてる。逆に、人間的な気持ちに従ったら祝福はないということを言おうとしているわけですね。で、その度合いに従って、神様の言葉に従う、その程度に従って、やはり祝福っていうものがですね、あるということは言えると思うんですね。ですから、この日曜日というふうなことで世界中が2000年間こういうふうに休む。あるいは、安息日という土曜日のところから言うと数千年もずっと昔から1週間に一度休むっていうのが、神様の御心であると。ご意志であると。まあ、そういうことで、そのご意志、神様の言葉に従っていくとはやはり祝福がある。私もこの徳島で30年以上見ていますと、やはりこういう日曜日をですね、他の遊びとか他の用事に使わないで、あえてそれを拒んで こういう礼拝に参加続けていくと、これやっぱり違った祝福があると、ずっとそういう意味で見てきたわけですね。やはり自分の都合があるときに休む。自分の都合があるときに休むと。あるいはもうずっと休みまま。そういうことであると、やはりそれは祝福が少ないということもある。もちろん体の具合が悪い。そういうことはもう、いわゆる参加できない場合は、ほらもう、例えば入院してる人はこれ参加できないわけですね。参加できるけど、別のことを優先する。どちらを優先するかと。まあそういうことに従って、まあ確かに祝福というものもある。それはここにあるような、行きなさいと。神様のご意志に従っていきなさいと、どれだけ従っていくか、それぞれの人の心で決めることだと思うんですね。それは強制はできないことです。こういう事柄は決して強制できない。アブラハムも神様の言葉を聞いた。そこで従わないことも従うこともどっちでもできたわけですね。で、アブラハムは従った。まあそういうふうに一人一人が神様のお心、ご意志を聞いて、感じて、どれほど従っていこうかと、そこで信仰によって決めていくことなんですね。で、そこに従う度合いで祝福があるんだと、そういうことが今日の私たちにとっても当てはまることだと言えるわけですね。そして、この出発した時、ですね。この、だから4節っていうのが、これは決定的なことだった。主の言葉に従って旅立ったと。これが、いわゆるユダヤ民族の元になったんですね。ユダヤ民族っていうのは外見的にどうとかですね、声がどう、鍵花がどうとかいうことじゃなくて、その本質は神の言葉を聞いて唯一のですね、従っていくというところに、生じたんですね。で、アブラハムの子孫としてユダヤ人っていう、アブラハムの子供のイサク。イサクの子供のヤコブ。ヤコブの子供の一人がユダという名前。で、ユダの部族が残っていったから、ユダヤ人というふうに、まあ、なっていったわけです。そういうことで、この辺りに一体に住んでいったら、普通の人であったんですね。普通の人が神様の言葉を聞いてから従っていくと特別なものになっていた。これは私たちも同じだと思うんですね。神様の言葉を聞いたら、どんな人でも何か違ってですね、そこに祝福を受けていくと。いうことになっています。で、これがですね、どの距離を行ったか、この四国のですね、あの辺りぐるぐると回ったぐらいなんだろうかと、アブラハムが行ったのはですね、その距離についてはですね、ちょっとこれ、わかりにくいわけなんですけども、ちょっと今地図が行方不明になっているもので、できないんですけどね、この、わかる人はこの後ろの地図を、見ていたら、ちょっとやはりこの地名がよく出てくるので、一番最初の一番の地図っていうんですね。ここに書いてあるんですけど。見ていただいたらですね、この一番の地図ですね、端末にあると思うんですけどね。で、そこで、この、ちょっと場所が書きにくいんですけども、大まかなことは、ここにこう、パレスチナがありますよね。で、ここにシナイ半島がある。で、これサウジアラビア。こういうふうに、あれで、ここにティグリス・ユーフラテスの川がこう流れてるわけです。ここは、いわゆる、こうイラクっていうわけです。今でもイラク。だからここら辺から、こういうところにですね、ここにちょっと見ていたら、ウルというのがあります。ここがペルシャ湾ですね。で、ユーフラテス川ずーっと遡っていくわけです。で、ずーっと遡っていきますと、ここに、この川のところに、ここにハランというところがあります。ですね。このハランというところまで、行くわけです。で、これはだいたい直線距離でも1000キロあるわけです。これ、両手、距離表がありますから分かりますね。ウルからずっと腹まで。そして、この波乱からですね、ここのカナンの方まで行くわけですね。この視界がこれ。で、ここがまあエルサレムというわけです。で、こちらの方までどうという。ちょっとこの地図おかしいんですが、ここが500キロぐらいあるんです。そして、今日読んだところ、ここからずっとエジプトの方まで、これまただいたい500キロなんですね。 そしてまた2つ帰ってくる。そういうふうに10キロ、20キロ、100キロ単位じゃない。1000キロ、500キロという、これ全部直線距離ですからね。実際の長さ言ったら、それははるかに長いわけです。1000キロ、500キロ帰って。で、また帰ってくる。直線距離でも2500キロ。まっすぐでも2500キロもあるんです。そういう、しかもこれほとんど砂漠地帯なんですよ、ね。水がないわけです。そういうところをずーっと神様の声を聞いたということで、次々と行くと。だから随分これアブラハムを今日簡単にこう文章で読んだら、あの距離感がわかりませんですよね。そこら辺徳島市内とは、徳島県内とかぐるぐる回る程度の距離かと思うと大違いですね。ものすごい距離をですね、砂漠の中を。その途中どんな苦労したか、テントで会ったって何が来たか、食べるものどんなしたか、知り方どんなん、そういうことは一切書いてないから、ちょっと分かりにくいんです。そのすごい広大な距離を動いてるということ。まあそういうふうに、全然自分が住んでたところ、元は一番ウルというところですね。とにかくこうでもいい。とにかくこのウルとかそういうのとか全然関係のない場所。ね、何があるかを全く分からない。遠く離れてる。そういうところに行きなさいと言った。途中でどんな苦難があるか、途中で死ぬかもわからない。これ砂漠ですからね。わからないけど旅だったと、こういうすごい距離を。本当にこの旅する人だっていうのがよくわかるわけです。まあそういうことを少なくとも、ごくおまかにですね、知っておいていただいたら、いいかと思うんですね。旧約聖書の舞台は非常に大きいわけです。それで、そこでですね、カナン地方。カナンっていうのは現在のパレスチナという言い方に言ってるんですけどね。本来昔はこのカナンって言ってたわけです。この辺りですね。この辺りをカナンと言ってます。そして、そこを通ってですね、アブラマスの地を通り6節。シケムの聖女、モレのカシノキまで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいたと書いてあります。そうして、そのところで、ですね、シケムの聖女、モレのカシノキのところで、主はアブラムに言われて、あなたの子孫にこの土地を与えると言った。与えると言ってもですね、そこにはすでにカナン、カナン人っていう人たちがそのあたり行ったらもう住んでいたわけです。どこに自分が住もうか。自分のものとして空っぽの土地何もないんです。何もなかったわけですね。何もないときにそこを与えると。一体どこをもらえるのか。わからないんですね。あなたの保定宿も子孫にこの土地を与えると言われたわけです。こういうに神様は何もないの。自分の持ち物がどこ見たってこう探してもないと。そういうところにですね、神様はそれを与えると言われる。まあそういうことも現代の私たちでもですね、言えるところで、この世ではもうすでに誰かが土地でも何でもみんな持ってると。どこにも持つものはない。特に貧しかったり体が弱かったりしたら、もう持つものも何もない。お金も儲けることもできない。仕事も行くこともできない。そういう場合、自分が与えられるも何もない。もう本当に狭い気持ちでですね、苦しい気持ちで生きていかなきゃならないようなけれども、神様と結びつくと、あなたに神の国、目に見えないけど神の国を与えるという、そういうですね、約束の言葉を聞き取ることができるわけですね。ここのこのアブラハムが聞いた言葉って、そういうことに相当するわけです。全部よその人が取っとって、とにかく入り込みよしもないです。取るものは何もないと思われても、神様は与えることができるわけなんですね。まあそういうところでは、この世の中とは違うわけです。この世の中では会社に入ろうと思っても、大学に入ろうと思っても、あなたはダメ、あなたはダメと。体弱かったらダメ、能力、テストが悪いからダメ、ダメと。そういうことでですね、この世ってのはいつもそれに締め出されるとかあります。自分の取り分がない。ですね。けれど神に導かれる場合には必ずそういうどんな人でもその取り持ち分を与えられるというそういう約束をここから私たちは受け取ることができるわけです。で、これは何気ないように書いてあるんです。これ意味があるんですね。もうすでにおったんだと。取れない。神様が与えるんだってね。アブラハムがですね、そこで奪い取るんではないわけです。そういう見方なんですね。で、 ですから、そのことをですね、アブラハムは、そんなはずがない。ここもすでにおるではないかと。自分の力、これも弱い。そういう力、ここは入っていけないだろうと思わないでですね、それを信じたわけですね。そこで、彼に現れた主のために祭壇を築いたということなんです。で、こういうふうにですね、カナンというところについてですね、いろいろなテントを張ったり、食べ物準備をしたり、羊や牛の牧場を探したり、いっぱい生活はあるわけなんですね。そういうことは全部省いて、この聖書という本は、神様の言葉を聞いて、信じて、そして礼拝をしたと。祭壇をしたと。その中心的なことだけを書いてあるというところなんですね。で、これが、一番人間の生きる元になるんだと。それからさらに、8節でも9節でも書いてある。で、神様の約束の言葉が聞こえたところで、いわば記念としてですね、記念として祭壇をして、こう礼拝したんですが、さらにもう少しですね、この礼拝の場に、よりふさわしい場に祭壇を築いて、そこで主の名を呼んだ。主の名を呼ぶ。これは神様への心からの礼拝を捧げるということを、このような表現でよく言っているわけですね。主の名を呼ぶ。主ご自身を呼ぶというわけです。で、こういうふうに人間というものはですね、神様を知らないときには、もう呼びかける相手がわからない。ですから、どうしても人間というものに呼びかける。人間の名を呼ぶ。ということになると思います。これは若い時のが特にそういう情熱がありますから、特定の異性になるようですね、すごく呼びかけたくなって、もうそれがなかったら死にたいとぐらいまで思うぐらい。人間の名を呼ぶということは当然あると思います。小さな赤ちゃんの時はお母さん。お母さんの名を呼ぶと。もしくは大きになったら今度は誰か友達が欲しいと。友達の名を呼ぶという形で求める。そういうふうに人間っていうものは自然のままではですね、当然人間を呼ぶわけです。人間は私の来てください。友達になりましょうと。けれども、ここで見たらわかりますように、この聖書の人々の一番の特徴っていうのは、そういう自然のままの人間は人間同士が呼び合うにもかかわらずですね、全然見えないのに神を呼ぶと。神様と心からですね、感謝なり苦しみなり孤独なりを訴えると。そういうところに特徴があるということを、ここにまず書いてあるということです。主の皆を呼ぶ人々と言うんですね。何かをたくさん知ってるとか、ああいうふうにホームランが打てるとかですね、ピアノが弾けるとか、なんかそういう特別なことができるんだ。神の皆を呼ぶ人々。これが、聖書の人々の一番の特徴だと言おうともしているわけです。この聖書の書き方は、アブラハムの個々のですね、気が短かった、長かったとか、優しかった、言葉遣い柔らかいとか、謙遜とかそういうことを言わないで、神の名を呼んだと。いう、そこにですね。で、祭壇を築いたんだと。礼拝したと。神とどんな関係にあったのか、っていうことに光を当てて書いておるということが、わかるわけです。それから、さらに、旅を続けて、ネゲブっていうのは、これはよく出てくるんですけども、ネゲブは、このイスラエルの南部の方ですね。この南部の方を、この砂漠地帯ですね。これネゲブですね。これはもう現代でも全くの砂漠なんですね。ああいうところで草一本も生えてない。南部地方ネゲブと言います。ユダの南部ですね。で、そこへ行ったけれども、当然雨がほとんどないわけで、何かの変化によって小麦が全部育たない。そしたらとってもその飢饉。食べ物がなくなるわけです。これもよくあったわけですね、昔は。雨、雨季、雨の季節に少しある。それで少々生育するんだけど、その雨季に、雨の時に雨がなかった場合、ほとんど全滅するわけですね。まあそういうことで非常に苦しくなるわけです。で、雨が降らなかったら草も生えない。そしたら羊なんかの食べる草もないわけです。そしたら乳も出ないと。そういうことになるわけです。肉もないと。そして、もうここで生きていくことはできなくなるわけですね。雨がなかって、 小麦が生えない、草も生えなかったら生きていけないから、当然そこで死ぬか、あるいは遠いところへ命がけで行くか、どっちかになるわけです。ですから、飢饉っていうことがよく出てくるわけですね。葬式では他の時にも飢饉ということで、大きなテーマになります。そこでですね、今度ははるばる遠いですね。行ったこともないですね。エジプトまで行くわけです。さっきはエジプトまでやりましょうか。ネゲブの方の砂漠からですね、さらに食物を求めて、このナイル川、ナイル川の下流は豊かであるということが知られておったものだから、そこまで行ったら大丈夫だと。ということで、はるばるですね、このネゲブカナンからエジプトまで行って食物を求めて行ったわけですね。生活のために。まあ、こういうふうに、神様が行けと言ったからですね、行ったのに、すぐにそのせっかくでアブラハムは神様をまず礼拝して、そして神の名を読んだわけ。読んだけれども、このようにすぐにそこでおることはできないぐらい苦しい状態になったわけなんですね。神様に従っていったら、こうなんか楽になるというふうなことは聖書は書いてないのがわかるわけです。まあ、こういうことを見ても私たちもですね、信仰を持ったからすぐに楽々になるんだというふうに簡単なことは思ってはいけないということなんですね。これは聖書を学んだそういうことをよくわかるわけです。そして、ここで非常に意外なことが書いてます。ここの12章のここまでと、あるいはその後の13章と比べますと、次のこの12章の後半のエジプトで起こったことっていうのはですね、何か場違いなほど、この雰囲気というもの、内容が違うわけですね。どういう意味で違うかというと、アブラハムはそれだけですね、遥かな遠くからこの1000キロ、500キロも超えて、困難を超えてやってきたんですね、神様。そのエジプトへ行くときに今度は怖くなったわけです。怖くなってですね、自分の奥さんがなんかとってもこう綺麗な人だったみたいです。アブラハムの奥さんはサラという名前ですね。ですから、綺麗な人を奥さんと持ってたらですね、非常によその国では危険だと。この夫を殺してしまう、こいつを取ってしまう、ということになるというようなことをアブラハム知ってたわけです。ですから、食物はないと。前のところで売ることはできない。さらにとってエジプトへ行かなきゃならないけど、このままではですね、外国人でよく目立つと。目立って非常に綺麗かったら取られると。まあ、そういうことの危険からですね、アブラハムは殺されると。おそらくこれはですね、そういう噂とか、いろいろなことから、あんたの奥さんこんな綺麗な人を連れてですね、まあ、顔の肌も違うわけです。このアブラハムこんな遠いところから来た人ですからね、エジプトは違う。アブラハムは絶対殺されたと。おそらくそういう噂とかをいろいろ聞いたに違いないですね。このまま絶対殺されたと。そこでこともあろうにですね、奥さんを自分の妹だと言って、そうしてですね、エジプトの宮廷に召し入れられるの、このままもう仕方に構わないと。そして、アブラハムの奥さんのサラはエジプトの王様の奥さんだと。こういうようなことは聖書を読んでる人であんまり知らない人が多いと思いますね。アブラハムの奥さんはエジプトの王様の奥さんになったことありますかい？そんなことないな。ほとんどの人は思うんじゃないですかね。そういうふうに自分の奥さんをですね、自分の安全のためにですね、やってしまったわけです。これやってしまったら、王様に一遍やってしまったらですね、二度と取り返しなはずですね。二度と取り返しなかったら、神様の約束はどうなるのかと。あなたの子孫はですね、永続的に増え広がって祝福の源となると。あなたの子孫にこの土地もあげるんだって。それで言われたわけですね。で、アブラハムはこの遥か、彼方、ハラン、ウル。これはどっちで聞いたかって、はっきりこれがしないところなんですね。細かした資料の問題があって。で、とにかく遥か遠くところではっきり聞いてですね。そして、あなたを祝福すると。あなたの子孫、地上のすべての子孫の祝福の元になるんだと。そしてさらに、あなたの子孫にもあげるとまで言われたから、絶対に奥さんが必要なはずです。奥さんがなかったら、そういうことを約束は全部消えてしまうわけですね。子孫がないんだから。そういう重大なことにも関わるですね、アブラハムはこの奥さんをエジプトの王様にやってしまったわけです。これは本当に不思議なことですね。ようこんなことがと。この時のアブラハムの気持ちは一体どんなだったのか。自分の奥さんをやすやすと取られてしまう。しかもこんな遠いところを苦労を共にしてきたわけですね。苦労を共にした。で、奥さんもどんな気持ちだったのか。 ずーっと連れ去ってきてですね、どこの何もか、どこのって王、エジプトの王様タイプ。そういうところに行くときに、どんな気持ちだったのか、その時のアブラハムの気持ち、奥さん渡してしまったと、サラの気持ちも全く書いてない。私たちが聖書を読むときにはですね、表面をさーっと地を追っていたらいけないことで、その時渡すときどんな気持ちだったろうか、奥さん何を思ったんだろうか、アブラハムのこれまでの信仰はどんなんだったんだろうか、揺らいでなかったんだろうか、そういういろいろとできるだけ、いわば自分が演劇をするとその気持ちにならいけませんよね。もう演劇の私、小学校の時によく、あの時は学芸会もあったから、よくやったんですけども、その人になってしまって、なって、ほんで想像して、こういう気持ちだなと思って、で、動作は言葉を言うと。そういうことを子供の時によくやったわけです。そういうふうに聖書を読むということも、表面の字だけを追ったのよ、いけなくて。やはりそういうことですね。思ってみたら初めて、少しずつ、この神様の言葉や、ここで書かれている内容が、よりはっきり浮かび上がってくるんですね。まあ、そういうことでですね、非常にアブラハムやサラというものは人間的な気持ちになった。人間的な気持ちになったいろいろあることはあまり書いてないんですけどもね。そしたら、全くこれも意外なことに、神様を知らないはずのエジプトの王がですね、18になるように、ファラオがアブラムを呼びしてですね、あなたは私に何ということをしたのかと。これはどうしてかというと、いろいろ病気が起こったって言うんですね、そこで。エジプトの人にいろいろな病気が起こってきたと。そして、あの婦人は自分の妻だと言わなかったのか。なぜ私の妹と言ったのか。だから私の妻として呼び入れたのだと。これ実はお前の妻じゃないかと。と言ってですね、わざわざ持ち物も全部一緒にしてですね、怒ったり、お前しばらくにしたら殺してやると。普通だそうなのかもしれないのに、ここ全く意外なことにですね、アブラハムは何も傷、害も受けないでですね、持ち物と一緒に晒してくれたんですね。で、ここでアブラハムが全くの嘘を言ったのかどうかについてはですね、ここだけではわからないので、ちょっと、20章を見ていったら、20章の11ですね。11から12。創世記20章の11から12ですね。これはもっと後にですね、少しよく似たことが起こったんですね。ここで10人見たら、事実、彼女、サラは私の妹でもある。私の父の娘だけど、母の娘でない。親が違う妹だったんですね。それで私の妻となった。ですから、ここでですね、アブラハムが私の妹だっていうのは全くの嘘ではないわけなんです。だけど普通はですね、奥さんでそうだってもですね、これは妹です。言わないの奥さんだったら。当然自分の嫁ですって言うわけですけど、そういうふうに実は妹でもある、親が違うんだけれどもですね。そういうことで全くの嘘ではなかったわけなんですね。まあそういうことは一つ、まあ知っておいてもらう必要があるわけなんですが、それでまあちょっと元のところに帰ります。ここでこのようにですね、アブラハム自身は全く自分が殺される。自分が殺されたら困ると思ってって書いてありますよね。この12、13にある。私を殺してお前を生かされたと。だから私の妹、そしたら命も助かると。そういうにこの時アブラハムは神様中心とか奥さん中心でも何でもない。自分中心に考えて安全を考えたわけなんですね。そういうようなことがわざわざ書いてあるわけです。アブラハムっていうのは崇高な信仰の先輩であると。信仰の父であると。いうようにみんな受け取るかもしれませんけど、聖書という本はですね、その人間がこう作り出すような偶像ではないんですね。普通の人間だと。 この世に非常に食べ物もない。もう追い詰められた時にはアブラハムですらもこの世に弱気になってですね。神様にまず聞いて、どんなにしようかっていうことを聞けなくなって。もうこの場合は奥さん、これ妹でもあるんだから、全く嘘でもないと。そしたら安全だろうと。あと奥さんがどうなるかは全然わからないわけですね。二度取り返しません。約束のことまで忘れてしまう。そういうですね、弱さをも持っていたということです。私が聖書を読んで驚かされるのは、そういうですね、本当の姿っていうものを聖書書いて、決してどんな人間もですね、偶像化しない。褒め上げたりしないわけですね。もうすべてそういうところあります。そして、実際その通りです。どんな人でも弱さ、欠点、思わぬ暗い点があったりするわけですね。それすべての人についてそういうことなんです。で、そういう人間が神様の呼びかけを聞いて、それ、とにかくも従っていくというところが聖書の、まあ、重要な内容になっているわけですね。で、ここではですね、どうしてこういうことを書いてあるかというと、このような弱さ、あるいは人間が神様の計画に反対のことをしようとも、それでもなお神様の計画は進んでいくんだと。そのことを言おうとしているんですね。そして事実、2000年間、神様の計画は進んできたわけです。信仰をひとたび持ってもですね、途中で逸れていく人も、大きな失敗をする人も、罪を犯すも、いろんな人ごりもかかわらず、神様の計画はずっと進んできているわけですね。そういうふうに、これはアブラハム自身が優れているからでもないと。アブラハムは実はこういう弱さもあったと。アブラハムだけは決して道を切り開いたんじゃないんやと。ひとえに神様の不思議な導き、恵みによって神様のご計画がなっていくんだと。その神様に栄光を着せるためにこういうことを書いたというわけですね。だから、私たちは、あ、アブラハムこんなんやと。アブラハム嘘ついたから自分はちょっと嘘つこうかとか、そういうように受け取ったらいけないわけで、これはもちろん嘘はついたらいけないことですね。神様は真実の神だから。だけど、心ならずもですね、もうどうしてもつい、こう命が変わってくれた場合に、昔の迫害の時でもそうですよね。この通り言ったら本当にこう、すごい拷問を受けろったら、うっかり嘘を言ってしまうっていうこともたくさんしておっただろう。そういうことが人がおるからですね、神様のご計画は全部止まった、こんなことはなかったんですね。様々な弱さにもかかわらず、神様はそういう弱い人も用いて進んでいくと。その神様のご計画を私たちが見つめて信じていくと。そこにこの聖書の目的があるというわけですね。こういうのが聖書の、まあ、視点というわけですね。何を見つめて聖書を書いてあるか。単に内容面白い、こんな面白いことがあるんだ。そんなことは全然意味されてないんですね。だから私たちも実際の生活の中でいろいろな困ったことや妨げがあったりですね、あるいは信頼しとった人間から裏切られたりですね、いろんなことが生じる。その度にがっかりして落ち込んだったら落ち込まずっと落ち込んでしまうしょうがないことですね。だからその度にこういう聖書のことを思い出して、それにもかかわらず神様は計画をなさっていると。いうことを思って、アブラハムのようにこういうふうにつまずいても、ペテロもそうですけども、ダビデも。そうですね、エリアもそう。つまずいてもつまずいても立ち返ると、神様はまた助けられてくださるという、そういうこともですね、思います。はい。それです。そういうようなアブラハムの、まあ、大きな失敗というか弱点ということも記した後で、13章ですね。ここで、まあ、無事、奥さんもですね、取り返してもらった。おそらくアブラハムが冷静になった時に奥さんが言ってしまっ、よそい、王様が言ってしまったら、もう二度と取るからどうなりしようと。よっぽど悩み苦しんだはずなんですね。それまで一緒に来た人がですね、よその王様の嫁さんになって嘘を言ってしまって、やってしまったわけだから。それでもこういうふうに全く神様の恩恵で奥さんを返してもらった。そこでアブラハムは本当に神様の力が大きいということを知らされただろうと思うんですね。自分の力ではないということですね。そして、再び恵みを見たと。そして、そういうことにもかかわらず、アブラハムはですね、祝福を受けておったので、多くの家畜を金銀持っていたと。で、さらに多分言ったと。そして、もう一度4節であるように、以前テントを張って、祭壇を作って、主の名を呼んだ場所へと来たと。まあ、わざわざここが書いたんですね。主の名を呼んだ場所へ来たと。そして再びそこで、当然主の名を呼んだということですね。 で、ここで、アブラハムの生涯においても極めて重要な出来事が起こるわけですね。どちらの道を選ぶかと。それは、この、老い、自分の老いのですね、ロトという人を一緒に連れていたわけです。だけど、両方家畜が増えたものだから、争いが起こるんだと。どうしてかというと、水、泉があるところ、ほんのわずかなんです、ね。だから、水が湧き出るところ、これは自分のものやと取ってしまえたと。そこら辺に草が入っていると。ですから、どうしてもですね、こういうふうに争いが生じるわけですね。こういうふうな乾燥地では。草が生えているところ、ほんのわずかですから。そこで、争いが生じるようになってしまったから、アブラハムは、ロトに言った。私たちは、親類同士だと。私とあんたの間ではですね、もう争うのはやめようと。で、ここで別れようと。そうして、意外なことに、ロトっていうのはアブラハムの甥なんですね。年も下のわけ。アブラハム兄弟の子供。だったら当然ですね、本当は争えるかって、お前気づかないやつだと。もう一回チケット。自分は子供おるんやと。そういうふうに言う普通人間だったそうですよね。けれども、アブラハムは自分より年が下なのに、老いなのにですね、まず、ロトに取り分を取らしたってですね。あんたが好きなところを取りなさい、行きなさいと。あんたが左に行ったら、私は右に行こうと。右に行ったら私は左に行こうと。これはもう本当驚くべき決断ですよね。こういう砂漠のところでは、悪い土地を取って水がなかったら、これ生活ができないわけですね。さっきの危機にあったもどうしようね。で、そう言われて、見たと。わざわざそれ見たところはですね、ヨルダン川流域の低い土地でですね、そして非常に種の園に、ように、非常にこう、潤って草があったと。農産物育ったとか見えたと。そこを定期一帯の良いところをみんな取ったって言うんです。そこがもう取る地、ここが自分の領分だと。選んだと。ところがですね、アブラハムは自由にその場所を取らしておいて、自分は反対方向へ行ったと。で、ロトはいっぱいよく茂ってですね、そして農産物がたくさんできると見える、そういうところをまず取っていった。けども、そこには、この13節であるように、そこのところに住んでいる人たちは非常に悪かった。主に対しては多くの罪を犯すような人たちがいっぱい住んでいたんですね。それに、まず自分の利益、益を取ろうと。本当はロトはそう言ってくれてるけど、まずおじさんが今まで遠くを導いてくれたと。いろいろ世話してくれたと。アブラハムのおかげでロトもいろいろと増えたんですね。ですから、おじさんのおかげで私もたくさん羊や牛も増えたんだから、まずおじさんが取ってくださいというのがまあ当たり前だけど、ロトはそんな言わないで、アブラハムは言ったら、まずさっと良いと、よう見たらですね、あそこは良いと、パッと。そういう風にして、そして、まあ、これはアブラハムがですね、本当に神様に委ね取ったということがよくわかるわけですよね。そして別れて、その時にちょうど神様の言葉が聞こえてきたってことですね。ですね、そういう、ロトに選ばせる前じゃなくて、選んでも自分はですね、どこかわからない。津波よくわからない。そういう潤ってないような土地、選んだ時に、神様の声が聞こえてきたと。東西南北を全部見なさいと。そこに見えるもの全部あげると。砂粒のようにすると。子孫も数えないように、この土地を重要に歩き回ってあるけど、全部あげようと。いうふうに、まず神様を信じてですね、そうして、いわ残ったものを喜んで受けた途端に神様の言葉が聞こえてきたというんですね。これは普通の人間と反対で人間なら良いものをまず奪い取ろうとする。今日はもう本当に奪い合いになってしまうんですけども、まあ、こういうようなことをしたというんですね。本当に驚くべきことですけども、そうしてこの記事の最後に18節ですね。再びここでですね、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来てすに、主のための祭壇を築いたと。ここでまあ礼拝をしたというわけなんです。そういうことで、この12から13の大きな大移動ですね。非常に大きな移動ですね。たった2章なんですけど、ものすごい距離的に言ったらですね、今言ったように2000、直線距離でも2500キロ。 だから道のり書いた3000キロもあったね、長大な旅がたった2章で書いてあるわけです。まあ、字だけ読んだととてもそんな長大な距離を移動しているとは思えないはずですね。その移動の途中、どんなに苦しかっただろうか、砂嵐が吹いてきたとかですね、目も開けられなくなったとか、あ、虫がどっか行ってしまった、食物の草がないと。いろんなことだったら全部書いてなかった。書いてあるのをただでこういうふうに繰り返しているのは、祭壇を築いたこと。そうして、主の名を呼んだ。十三章の最後もそうですね。主のために祭壇を築いたと。いかにアブラハムっていう人が、そういう様々なことがありながらもですね、まず神様の名を呼んで祈り、そして感謝、導きを願おうと。そういうことを生活の中心としていたかっていうことが、まあ、よくわかるわけです。こういうふうにして、アブラハムがもしですね、ソドムの方、自分が年上なんだから、良いところとの当たり前だと思って取ったら、アブラハム本当に汚れた中に巻き込まれて滅んでしまう。から、私たちもですね、地上の社会的な地位とかですね、物質的な豊かさとか、そういうことを一生懸命やって取ろうと思ったら、特に男の人の場合は、社会的な地位が上がらなかったら必死になると。自分の奥さんとか周りの人とかから、あんまりも上がらんじゃないかと言われたり、怒ることですね。他の人もいなかったのに、性差悪いとかですね、そんなことも起こる。だから、必死になって男の場合には特に社会的な地位を上げようとするけども、その時にいろいろなごまかしや嘘、上司が嘘を不正をやってても黙って見逃さないと上がれないわけですね、この場合。政治や社会見てもわかるとです。外務省みたいなエリートばっかりのとこでもそれもたくさん行われてる。けれども、そういう目に見えるようなものを思い切って掴んだら、神様の祝福は逃げていくというようなこと。私なんかも高校の教員してた時に、そういうふうな地位をまず選んでたら、これこそ祝福がみんな逃げていったと思います。私が受けたいろいろな祝福っていうものは、そういうふうな社会的な地位を初めからもう捨てたから、一つにはですね、与えられたということもあるわけです。ですから、このことは、どちらを選ぶのか。イエス様が言われた。まず、神の国を求めなさいという、そういう姿勢を、この時から、まあ、アブラハムは持っていたということだろうと思うんですね。神の国、神様の祝福を求めていたということだろうと思います。そういうことで、この、ちょっとも時間がありませんので、この、創世記という記事はですね、いろいろなそういう意味で表面的な面白さとか、わからないな、疑問だなと、そういうふうな奥にですね、いろいろなことがこう潜んでる、隠れてるんですね、含まれてる。だから私たちも、こういう意味で気をつけてですね、注意深く読んでいくということが必要だと思うわけです。はい、今日のところは、それで終わります。